後書き769ページ。述べ伝えるのはキリスト教か福音か。宣教、伝道がその道のプロとみなされてきた聖職者たちの手から解き放たれて、すべてのキリスト者の手に委ねられていくという傾向は、プロテスタント、カトリックを問わず、教会内に共通して見られるようです。ところがいざ伝道宣教とその気になってはみても、信徒の側にしてみればどこから手をつけたらいいか戸惑うばかり。私は専門的なこと知らない、質問されたらちゃんと答えられるか、まずは神学講座だ、養理講習会だ、どの聖書仲介書がいいか、聖書の原文は確かにギリシャ語かヘブル語、今から勉強して間に合うか、できれば助祭、ディーコンくらいの肩書きも、まさにパニックです。実は、プロが行き詰まって信徒にバトンを渡そうとしているわけですが、その実情を知らされていない信徒たちは、行き詰まりを期したプロのやり方に懸命に近づこうとするのです。プロはそのことを言いません。プロ自身、自分たちの犯した過ちに気づいていないことが多いのです。私は何百人に洗礼を授けた。母国の何割がクリスチャンだと誇ります。でもそこにイエスが望まれた神の国は浸透しているのでしょうか。神の国の中身である正義と平和と喜び、ローマ書14章17が他と比べて少しでも余計に実現していると言えるのでしょうか。多くの場合、他宗教からどれくらい切り取ったかという諸宗教間の陣取り合戦の成果を誇るようなものではなかったでしょうか。ここに行き詰まりがあったのです。宣教伝道って何？この問いにあなたはどう答えるでしょうか。もしキリスト教を広めること、もしくは一人でも多くの受洗者を作ることと思うのであれば、従来のプロのやり方を踏襲するのが一番無難です。その代わり、行き詰まりは何ら解決の糸口をつかめないまま、一層ひどくなるでしょう。プロの手口で成功を収めたはずのキリスト教先進諸国を見てください。その大半が経済的発展途上諸国を欲しいままに搾取し、その国の宗教と文化を破壊し、戦争のための武器を製造、輸出しては死の商人の役を果たしてきたのです。それらの国々の政治、経済のリーダーたちの多くは敬虔なクリスチャン、少なくとも幼児洗礼を受けている人たちです。宣教伝道というのは本来福音を告げ知らせることのはずです。福音とはいかなる宗教の枠をも超えた改宗をも条件にしない救いと解放の知らせです。時は満ち、神の国はすぐそこに来ている。低みに立って見直し、福音を信じて歩みを起こせ。マルコ1章15。福音を受け入れうる唯一の条件は、低みに立って見直すこと、メタノイアだけです。その人がこれまで善人だったか悪人だったか、何か宗教に属していたか否か、左翼だったか右翼だったか一切問いません。イエスが身をもって示した同じ低みに立つ人、その同じ道を歩む人、歩もうとする人すべてに告げられる救いと解放の知らせです。ユダヤ教徒はユダヤ教徒のままで、仏教徒は仏教徒のままで、イスラム教徒はイスラム教徒のままで、低みに立って見直すなら福音の何たるかが分かるようになり、それを信じて歩みを起こすことができるようになるのです。もしその人がイエスが示したその同じ道に立っているのなら、同じ価値観を持って歩むなら、神の国はその人のものと宣言されるのです。イエスは新しい宗教を、ユダヤ教をしのぐようなもう一つの宗教を起こしたわけではありませんでした。ユダヤ教の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神を信じ、ユダヤ教の掟、律法をその一点一角まで正しく守ることを命じ、ユダヤ教の預言者たちの 言葉が我が身に実現することを受け入れ、弟子たちにもそのように教えたはずです。イエス自身死ぬまでユダヤ教徒のままでした。イエスの復活後、宣教に派遣された弟子たちも皆ユダヤ教徒として各地の街道を中心に活動を続けました。決して人々をユダヤ教から改宗させることを目論んだわけではありませんでした。彼らが伝えたのは新しい神でも新しい宗教でもなく、それぞれがすでに信じている神の真実の姿を解き明かし、聞く身に立って見直し、福音を信じて歩みを起こすようにということでした。イエスが身をもって示した道をすでに歩んでいる人を、宣教に派遣された者が共に歩むことによって励ますこと、またそのことを通して世のすべての人々にも同じ道に立つように呼びかけることでした。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。ヨハネ10章37から38。イエスの技を信じるとは、イエスが歩んだ道に自分も立ってみる、イエスが歩んだように自分も歩んでみること、イエスの価値観に立って自分もやってみること、やってみて初めてそれが本物、すなわち神が共に働かれる技であることに気づくというのです。私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのかわかるはずである。ヨハネ7章16から17。福音を一宗教としての今のキリスト教とは一度切り離して捉え直す必要がありそうです。世の至るところに出て行って、すべての作られたものに福音を告げ知らせなさい。マルコ16章15というイエスの言葉が、世界各地の土着の宗教を否定してキリストを教祖とする新興宗教への改宗を要求するものであったとは思えません。宗教はその土地、その民族の文化の重要不可欠な要素です。宗教を否定することはその文化を破壊することであり、そこに生きる人々のアイデンティティを失わせるものです。これは明らかにイエスが身をもって示した道とは矛盾することでした。実際イエスは明らかに宗教の異なるフェニキア生まれのカナンの婦人に対して改宗を求めることなく、彼女の信仰の偉大さを認め、マルコ7章29、また悪霊に疲れたゲラサ人を解放した後、イエスについて行きたいというその人に、自分の家、家族のもとに帰りなさい。マルコ5章19と命じます。ゲラサ人はユダヤ人が汚れのもとと忌む豚を飼う人たちだったようで、宗教も当然異なるものであったはずです。イエスがその人を家族のもとに返したということは、自分の家族の宗教に返したということに他なりません。また一人のローマ人と思われる百人隊長は、自分の召使いの病気を心配してイエスに癒しを頼みましたが、彼はユダヤ人が宗教の違う人の家に入らないことを知っていて、堂々しようとするイエスを気遣って、ただ一言言ってください、それで十分ですという。これを見てイエスは、イスラエルの誰一人にもこれほどの信頼に満ちた態度、信仰を見たことはないと言い切ります。マルコ8章10。宗教としてのキリスト教ではなく、福音を告げ知らせるのが、宣教伝道であると知るだけで視野は大きく変わるでしょう。福音書が語るのは宗教としてのキリスト教ではなく福音であり、貧しく小さくされた者たちから始まる神の国への参入の呼びかけです。この視点から今一度ご一緒に福音書を読んでみましょう。福音書は決して特定の宗教に属する人たちに独占される経典ではなく、地上のすべての人への福音の書なのです。2000年12月、本田哲郎。